2024年1月9日火曜日、時刻は午前8時30分になるところです。さて、モンテーニュですね。荒木先生のモンテーニュ第9章晴れやかな地、それの最後の込み出しになりますね。どんな込み出しかというと、形がないまでにこなれた状態、形がないまでにこなれた状態ということで、荒木先生の文章が続くんですけれども、で、まあまあいろいろ書いてあって、この最後の込み出しのところでちょっと無知について掘り下げてみることにするというふうな前振りがありまして、で、文がこのように続くんですね。本来感動から始まって探索を進める知の到達するところは無知であるとされていた。もう一度、本来感動から始まって探索を進める知の到達するところは無知であるとされていた。なんか老子を思い出しますね。しかしそれは学識がそれより前にあった初歩的な無知を崩し壊して、その後に学識が作り出し生み出すもう一つの学識深い無知と、このモンテーニュ言葉を引用してるんですね。もう一度、しかしそれは、最初から読むと、本来感動から始まって探索を進める知の到達するところは無知であるとされていた。しかしそれは、モンテーニュ曰く、学識がそれより前にあった初歩的な無知を崩し壊して、その後に学識が作り出し生み出すもう一つの学識深い無知。ここでモンテーニュの引用が終わってまして、で、もう一つの引用、いろいろな虚しい、そうか、これはどこからかというあれですね。これを置いといて、もう一度モンテーニュの引用の部分、学識がそれより前にあった初歩的な無知を崩し壊して、その後に学識が作り出し生み出すもう一つの学識深い無知だと言ってるんですね。で、このように言われる無知はというのは荒木先生の文章ですね。このように言われる無知はもはやほとんど英知、明知そのものではないか。それは次の文章の中に用いられているモンテーニュ以外には出現しないとされる単語によって言い表されているということで、今度はしっかりとモンテーニュエセイからの引用ですね。モンテーニュ曰く、私の国、そして今の時代では学問は財布の中身を随分よく知はするが、魂をよくすることはめったにない。それが鈍い魂と出会うと、生の不消化な塊になって、それを重くし窒息させる。もし冴えた魂と出会うと、すぐにそれを清め、明るくし、細やかにし、ついには形がないまでにこなれた状態にする。エセイ第3巻第8章、意見を交わす技術について。 より。もう一度モンテーニュ曰く、私の国、そして今の時代では、学問は財布の中身を随分よく知はするが、魂をよくすることはめったにない。それが鈍い魂と出会うと、生の不消化な塊になって、それを重くし窒息させる。もし冴えた魂と出会うと、すぐにそれを清め、明るくし細やかにし、ついには形がないまでにこなれた状態にする。エセー第3巻第8章、意見を交わす技術についてより。これを受けて荒木先生の文章、この形がないまでにこなれた状態にする作用こそ、もろもろの知識の断片、切りくずがこなれきって、溶け入り、染み込んで、迎える側に何のしこり、塊もなくなった状態にすることを指す。これは他の人々の想像を超えた概念、表現なのかもしれない。そこで彼の有名な比喩による表現が出る。モンテーニュ曰く、おお、無知と無頓着はよくできた頭を休めるのに良い。なんという心地よい、柔らかい、そして健康的な枕であることか。エセー第3巻第13章、経験についてより、となってますね。もう一度モンテーニュ曰く、おお、無知と無頓着はよくできた頭を休めるのによい。なんという心地よい、柔らかい、そして健康的な枕であることか。おお、無知と無頓着はよく頭を休めるのによい。なんという心地よい、柔らかい、そして健康的な枕であることか。エセー第3巻第13章、経験についてより。多分これ老子にも通じますよね、おそらくね。盛んに無知っていうのが出てくるけど、この多分モンテーニュの言うこの形のないまでにこなれた状態にする、これこそが、まあ荒木先生はもうこれが英知明知ではないかということですけど、英知明知がもう最大にこなれた状態の知、それが無知であるということ、なんかそれはもううなずけますね。この形がないまでにこなれた状態、それこそ晴れやかな知、この9章のタイトルになってますね。晴れやかな知で、晴れやかな知こそもう何も形がないという、これはなんか老子の言わんとすることをこのモンテーニュによって教えられたような気がしますね。なんかなんとなく暗黙のうちは分かってるけれども、この形のないまでにこなれた状態という、それこそが ね、まあもうそれがもう英知明知なんですけれども、その状態こそ無知、知のトータルするところは無知であるとされていたというのは、これはもう古代からということですよね。無知の知ということもありますけど、最後のこれがいいですね。おお、無知と無頓着はよくできた頭を休めるのによい、なんという心地よい柔らかい、そして健康的な枕であることか。もうこの無知と無頓着、もう老子のね、無為自然というのと通じるところがありますね。いやー、なんかこういうふうにしてつながってるっていうのが、やっぱり本当に、まあ私の範囲では非常に多様な地と言っても限られてますけれど、どこかやっぱりこう地はつながってるというね。なんかそれを、だから人間は、まあそこでやっぱり恩師の言葉を思い出しますね。人間は超えることができるという、もう時空を超えて何かこう同じような、知性感性といいますかね、そういうものが時代を超えてもやっぱり現れるというか、まあそこになんかこう目に見えない法則みたいなものがあるようなね気がしましてね。まあまあそれはさておき。おお、無知と無頓着はよくできた頭を休めるのによい、なんという心地よい柔らかい、そして健康的な枕であることか。エセー第3巻第13章経験についてより、といったところで、時刻は8時42分を過ぎたところです。以上です。